ラジオミクス京都をお聞きの皆さん、こんにちは。国際ジャーナリストの堤美香です。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。この番組は毎月第3金曜日のこの時間、国際ジャーナリストである私堤美香がニュースや政治、社会の真実を知ることで、世の中にあふれる様々な情報を読み解き、幸せな未来を作るためのお手伝いをしたいと思っています。今一体日本と世界で何が起きているのか。幻冬写真書から発売中の私の著書、日本が売られるの中でも触れているテーマから、さらにタイムリーな話題も交えて解説しています。さて、本日取り上げるのが、ゲノム編集食品とそうじゃない食品の選び方。皆さんはゲノム編集食品って聞いたことありますか？実はですね、これ遺伝子組み換え食品のさらに先の最新技術なんです。すごいですね。私たちのね、生活の中にもすでにでも入ってきてるんです。まあそうは言ってもよくわからないし、なんかそういう未知の技術っていうのは抵抗があるな、という人のために、今日はですね、ゲノム食品とそうでない食品の、まあ、選ぶ方法というのもあるのでね、そのあたりもご紹介したいと思います。今日はそんな食の選択に関する専門家をゲストにお呼びしています。OK シードプロジェクト事務局長の飯訳智也さんです。飯訳さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい。飯訳さんはですね、実はこの今、危機に瀕している日本の食、農業、そして種ですね、すごくこれ大事な分野なんですけれども、これについて、もう、そうですね、一人で30人分ぐらい、フル回転で、動いている方でですね、まあ、本当に大変忙しい、スケジュールの中、今日番組に来ていただいたんですけれども、飯訳さん、まずですね、このゲノム食品、ゲノム編集食品ですね。これ、おそらくね、リスナーの方、初めて聞いた方がほとんどだと思うんですね。これ、簡単に説明していただけますか？
まあ、一言で言うならば、新手という新しいね、遺伝子組み換え、技法ですね。ですから、まあ、遺伝子組み換え食品、遺伝子組み換えトウモロコシ出てきましたけども、その新しいバージョンが、ゲノム編集食品ということができると思います。
遺伝子組み換え食品とゲノム食品というのは、まあ、端的に言うと何が一番違うんでしょうか？
まあ、基本的に両方とも遺伝子操作をすることに関しては全く同じなので、遺伝子操作第一世代が遺伝子組み換え大豆とか遺伝子組み換えトウモロコシで、第二世代がこのゲノム編集技術を使った食品と言っていいと思います。何が違うかということなんですけども、まあ実は、あんまり変わんないんですよ。ただ違うのは、これまでの従来の遺伝子組み換え食品っていうのは、ランダムに、もうランダムにどんどんピストルで外部の生物の遺伝子をぶち込むだけだったんですね。ところがゲノム編集の場合はそうじゃなくって、外部の生命の遺伝子、外部の生命由来の遺伝子をぶち込むんですけども、ぶち込んだ後に、そのぶち込んだ遺伝子が、その、まあ、元の大豆であるとか、トマトであるとか、そういった遺伝子をぶち壊した後に、それ入れたものは消えるだろう。だから、特定の遺伝子だけを壊すだけ、それが違うんだというふうに言ってるんですけども、遺伝子操作することに関しては全く同じと言わざるを得ません。
つまり、もともと自然にできている遺伝子を、まあ、こういじるということですね。
そうですね。強制的に破壊するということですね。
それは例えば、それをやることによってどういったメリットがあるんですか？
実際、新しい遺伝子組み換え食品、従来のものだと新しい遺伝子を入れますので、新しい機能を付け加えることができるんですけども、今出てきているゲノム編集は、それができないんですね。で、はい、っていうのは何でかっていうと、それやってしまうと、遺伝子組み換え食品と変わらないじゃないかってことで、規制されてしまう。だから今はそれはやらないで、壊すだけ、禁じ手にしてるんですね。だけども、遺伝子壊すだけですから、新しいことできないんです。何も新しくないじゃないって話になりますけども、
はい、
これ面白いことにですね、遺伝子を壊すことによって、性格が変わるんですね。
うん、
例えば、生命は、あらゆるものが、アクセルとブレーキ、これ遺伝子で持ってるんですね。 ある程度成長しなきゃいけないからアクセルを踏むけども、ある程度成長したらブレーキ踏まないと今度はバランス壊れてしまう。アクセルとブレーキをバランスさせることで私たちは生命保ってるんですけども、ゲノム編集でブレーキをぶっ壊してしまう。こうすると何ができるかってことなんですけども、ぐんぐん伸びる、巨大化する稲とか、
麦とか、
あるいはギャバという成分がね、最近人気なので、ギャバという成分を抑える遺伝子をぶっ壊してしまう。そうするとギャバだらけのトマトができてしまう。こういう形になるわけですね。
そうすると、トマトに普通入っているギャバの量を増やしたいがために、途中でここまで行ったらもう止めるよというトマトの自然なメカニズムを壊してしまうと。
そうですね、壊してしまう。そのことによってギャバだらけのトマトができるということですね。
ああ、なんか随分すごいことしますね。そういうことをやってしまうと。例えば今もうゲノム食品の、例えば今インヤクさんがおっしゃったトマト。これもう作られて出てきてる。
商品流通は確認できてませんけども、今年の5月に市民の中で、やってみたい、家庭菜園で育ててみたいって人、5000人に配られたというふうに報道されてます。
そのゲノム編集されたトマトの苗がですか？
そうですね。
じゃあもう日本で作られ始めてるということですね。
そうですね。
なるほど。まあ、例えば、トマト、普通のトマトよりも、ある種の栄養分がたくさんあるということで、まあそういうのを食べたいという人もいるかもしれないですよね。これ、一方でデメリットというのはどういうところなんでしょう？
まあデメリットというのは、これ安全性全く確認されてないんですね。
はあ。
実は、これですね、理論的にもですね、遺伝子をぶっ壊すだけで、一つの遺伝子ぶっ壊すと、もう様々な遺伝子っていうのは有機的に結びついてますから、大きな作用を与えると言われてます。うん、だから、壊すだけと言ってるんですけども、そのことによって、まあ、存在しなかったタンパクが作られてる可能性って非常に高いんですね。
はあはあ、
だから、存在しなかったようなアレルゲンが作られてる可能性が非常に高いわけです。
うんうんうん、
だけど、それっていうのは、実験されていないんですね。テストされてないんです。
は
あ、っていうのは、政府や企業は、これ遺伝子壊すだけ、遺伝子壊すっていうのは自然界でも起きるよね。自然界と同じだよね。だからチェックしなくていいよね。こういう理屈で試験してないんですね。
なるほど。自然界と同じなんですか？
いや、全く違います。
全く違う。
例えばですね、自然界の中でも紫外線はありますし、様々な放射線もありますので、遺伝子コピーしてる間に壊れることあるんですよね。
うん。
なくなってしまう。ある特定の遺伝子がいなくなってしまう。これはあるんです、
はい。はい。
だけど、そういうことが起きても、その生命は、生物は修復しようとしていくわけですよね。
ああ。
これはゲノム編集っていうのはそれさせないんです。
あ。
っていうのは、注入する遺伝子、もう、生命が修復しても壊す。何度も何度も同じところを壊していくんですね。だから自然界で起こらないような変異が生まれてしまう。そういうことで、もう存在しなかったタンパクが作られてる。これは日本の研究所でも、そういったことはもう報告されてるんですね。
報告されてる。
はい。
まあ、つまり、無理やり何か強引に自然じゃないことをしようとすることによって、自然もそれにこう、なんていうんですかね、合わせて、新たなものを作り出したりっていうことが、もちろんそうですよね。起こりますよね。
だから自然界で起きないようなものが起きてしまって、それを人為的に強制的に作物にしてしまったのが、うん、また、遺伝、ゲノム編集作物ってことになると思うんですね。
なるほどね。そうするとなんかこう、例えば、まだ試験して、こう安全性が分かってない、例えばある種のお薬だとか、そういうなんか実験的なものの一つだという位置づけですかね、これは。つまり、未知ですよね、まだ。
未知であるとともに、それを環境中の中に出してしまうので、お薬だったら、はい、まあ、環境汚染は生み出しませんけども、環境の中に出してしまうと、花粉とかでどんどんどんどん交雑していってしまうんですよね。
うん、ああ、そうですね。
そうすると、環境、取り戻しがつかない状態が作り出されてしまう可能性があります。
なるほど。新しいものがどんどんこう変異していくことで、環境の中のバランス、元々のバランスも崩していくと。
そうですね。その可能性があります。
はあ、そうすると、それまた、結局一つのバランスが崩れると、どんどんどんどんそれが波及していくと。
連鎖していきますね。その可能性があります。
なるほど、そうですね。それと同時に私たちの体にも何が起こるかわからないっていうこ
そう
と。
ですね。だからアレルギーがね、作られてしまう可能性がありますし、自己免疫疾患であるとかね、様々な病気の可能性になることも指摘されてます。
なるほど。そうすると、まあ、これ、ちょっと食べてみたいわっていう人もいるかもしれないけれども、ちょっと私は、その実験中のものは嫌だなと思う人も、ちょっと当然いるわけですよね。で、これっていうのは見分けがつくんですか？スーパーマーケットとか。
実際に見分けは非常に難しいですね。実質的にスーパーで見分けるのは不可能ですね。ただ今のところ作られているものはアメリカの会社が作ったゲノム編集大豆と日本が作ったゲノム編集トマトしか、まだ出回っていないってことなので、まだ今だったらなんとかなるって感じですよね。
なるほ
これ
ど。
からどんどん出てきたらどうなるかですよね。怖いの
結
はね。
構これはでも新しい技術ってたくさん企業も投資しますから、これからね、お金になるとなったらやっぱり増えてきますよね、他に
そうで
も。
すね。はい。だから怖いんですね。
そうですね、お野菜、お米、まあ、お
もう小
魚。
麦も作られてます。小麦もありますし、ゲノム編集の稲もできてますので、
稲ですか。
はい。だからそれが実用化されてしまう可能性は十分あると思います。
外食のお米が、外食のご飯が知らない間にゲノム編集のお米になっている可能性もあると。
まだすぐではないですけども、フィリピンでは遺伝子組み換えのお米がもう承認されてしまって、耕作がもう始まると言われてますので、
なるほど。
稲もですね、もう遺伝子組み換え、あるいはゲノム編集が始まっていく、そういうことが気になる時代になってきました。
そうですね。自然じゃない人間が手の手が入ったものも、どんどんそういう食べ物も増えていくということですね、これから。
そうですね。
そうなるとね、薬さん、これを聞いてるリスナーの方々で、もう一回さっきの質問に戻りますけれども、スーパーでじゃあもし選ぶことが今の段階でできないとするとどうしましょうという方多いと思うんですよ。そこで、医薬さんが、最近こう立ち上げた OK シードプロジェクト。これについて説明していただきました。
はい。今のところですね、日本政府はゲノム編集食品には、食品表示、義務にできないって言ってるんですね。っていうのは自然と変わりないから、区別できないから、これに義務は課せないって言ってるんです。ですけれども、一方で、自分のものはゲノム編集してないよってことは書いてもいい。根拠がちゃんとし、しる、あの、示せるんであれば、書いてもいいって言ってるんですね。
それ
では す
なん
から、私たちは、種からもうこれを、シールを貼っちゃおうと言ってるんですね。種にシールを貼ってしまうと、それからできた中核物も貼れますし、それから作った加工品にも貼れる。そうすると、スーパーに並ぶもの全部貼れますよね。
最初の川で言うと、まあ、鴨川の上流の部分をそこでしっかり分けると。
そうですね。種という上流から始めれば、食という川は全部、
なるほ
区
ど。
別できるということですね。
種の段階で分かるんですね。ゲノム編集してるかどうかっていうのは。
そうですね。種を作ってる人がどのように作ってるのかによって、ゲノム編集してるかどうかっていうのは証明できます。
なるほど。そうすると、医薬さん、OK シードプロジェクトっていうのは、その種を作る人の段階でやってもらう。最初にやってもらう。そこからその後、下流に行くに従って、小売店さんとか、スーパーマーケットとか、皆さんにそのシールが、こう、バトンのように伝わっていく。
そうですね。
という流れですかね。
まあ、種を作る人からやらなくても、例えばスーパーの人がね、自分が使ってるものは何なのかって逆に追っていく、上流を追っていくってこともできます。で、上流まで確かめて、はい、これ OK だってことで OK マークを押せばいい。OK シードマークを押せばいいんですよね。
OK シードマーク。OK シードマークってね、皆さんこれ音声なので、残念ながらお見せできないんですけど、とても可愛いロゴができてるんですよね、インヤクさん。
女性のデザイナーが作ってくれました。
素敵なね、このなんかシールというかね、このデザインがあるんですけど、そのシールが貼られるということですかね、今
そうで
後。
すね。
そうすると、これを聞いている人たちは、そのシールを、例えばスーパーマーケットで探したり、それからこういうシール、探してるんですけど、ついてませんかって、まあ、スーパーの人に聞いてもいいわけですね。
そうですね。ぜひ聞いてください。
で、これ、まあ、聞いてる生産者の方は、どうしたらいいですか？
まあ、OK シードプロジェクトのウェブサイトから申請していただけますと、データをダウンロードしていただいて、印刷していただく形になります。
これは簡単ですね、すごく。これ、そうすると、この OK シードのシールを使う人が増えれば増えるほど、日本中で まあ、食べ物を選べるようになっていくということですね。
そうですね。アメリカでは今、遺伝子組み換えでないノン GMO プロジェクトとかね、そういうマークが非常に普及してますので、消費者はそれを見て選べますけども、日本にはまだないんですよね、それがね。
これじゃ全くもうパイオニアですね。
なんとか日本にもそういったものが必要だと思います。
ああ、素晴らしいですね。これね、インヤクさん、なぜ私たちにとって食べるものを選ぶっていうことはそんなに大事なんでしょ
結局、食べ物の素性がわからないものを結構私たち食べてるんですよね。
う？
まあ、輸入のもので農薬いっぱい使ってるもの、まあ、日本でも農薬使ってますけども、そういったものを、どういったものを食べてるのか、それを知っていく必要があると思います。例えば、京都には京野菜いっぱいありますよね。でも、京野菜の種って実は京都で作ってないんですよね。
そうな
ほ
ん
と
で
んど
す
が海外で作ってるんですね。
か。
だから今コロナで輸入できなくなったら、京野菜も作れなくなってしまう可能性あると思うんですよね。結局そういった、例えば京都で京野菜の種を作ろうよ、そういう運動につながっていくんじゃないかなと僕は思ってます。まあそういうふうに成長してほしいなというふうに思ってます。
そうすると、まあ日本は輸入にね、いろんなものを頼って、食べ物なんかも頼ってますけれども、その地元で、地元産の野菜を作っていくっていうことにこれからこう変わっていく方が、まあ、いろんな意味で安定するということですかね。
そうですね。とても大事だと思います。
そうすると、まあ、このラジオもね、結局ラジオミックス京都っていうのはローカル局で、まあ、ローカルの、まあ、地元の人たちの、まあ、息遣いが聞こえる距離で情報を発信しているので、結構きめ細かくいろんなことが発信できるんですね。で、やっぱりこれから院薬さん、このローカルな、レベルでいろんなことを、まあ、丁寧にやっていくっていうことが大切になっていきますかね。
一番大事なのは、本当にローカルな食のシステムをどう再構築するかだと思うんですよね。それがないと、今後の世界は大変なことになっていくと思うんですね。輸入できなくなるかもしれませんしね。
そうですよね。今、いろいろ異常気象なんかで、もう食糧危機になるって世界ではね、結構、あまり日本では話題になってないんですけど、言われてますもんね。
そうですね。
まあ、京都は京野菜を作るとか、千葉だったら千葉の大豆作るとか、まあ、そのローカルのものを作っていく。で、その時に、やっぱ素性がわかるものをしっかり守っていく、ということが大切になってくる。
結局、ゲノム編集に反対する以上に、もう元からある地域の種をね、大事にしようよ、つなげていけたらなというふうに思ってます。
それ
そう
がや
で
っ
すね。
ぱり結局一番安心安全なんですね、きっと
それが
ね。
大事だと思います。
それでは最後にですね、このリスナー、結構学生さん、若い学生さんなんかも聞いていますし、食に関心が高い方も随分聞いてらっしゃると思うんですけれども、最後に何か一言、オーケーシードプロジェクトについてでもいいですし、インヤクさんから何かメッセージお願いいたします。
種っていうものは結局環境も人間の健康も社会もこれよくできるというものだと思うんですよね。だから逆に言いますと、この種を大事にすることで、まあこの新しい社会を作っていく、その基盤になっていくと思いますので、ぜひこういった活動に加わっていただきたいなというふうに思います。
インヤクス智也さんの OK シードプロジェクト。これは例えば私も参加したいわっていう人がいたらどうしたらいいですか？
あ、はい。OK シードプロジェクトのページ検索していただいて、そこにサポーター登録というのがありますので、そこで登録していただければ、今後様々な活動を一緒にやっていけると思います。
いいですね。皆さん、このインヤクス智也さん、日本国内のことだけじゃなくて、非常に海外の事情にも詳しいので、食とかですね、農業、環境に関する情報欲しいなと思ったら、すごくいい情報源として私はとってもおすすめです。で、OK シードプロジェクトの、ホームページあるんですよね。
はい、あります。
そしたらこの番組の、ホームページにも、リンクを貼らせていただきますので、皆さんぜひ検索してみてください。そこまで待てないわという方は、OK シードプロジェクトで、検索してみても、大丈夫です。本当にスピード、手軽さ、安さ、利益を求めてですね、本当に食べ物も自然界にないものを作り出してしまっているわけですけれども、でもやっぱりそういうのも大事ですけれども、命のバランスをおかしくしないように、で、まあ、身近なところから、 大切に丁寧に生きていくということが大切なんだなということを、インヤクさんのお話から今日教えてもらいました。まだまだお伝えしたいことたくさんありますけれども、そろそろ時間が来てしまったので、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。インヤクトモヤさん、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。この番組は金曜日の9時25分から、そして日曜の7時25分からも再放送もされています。番組の再放送終了後にはラジオミックス京都の番組ページからポッドキャストで何度でもお聞きいただけます。そして毎月10日配信の私の会員制動画番組月刊アンダーワールドの中でもこうした話題より詳しく取り上げていますので、ぜひ検索してみてください。そして幻冬写真社の日本が生まれる、株式会社のアメリカの日本解体計画、そして、まあ私事ですけれども、今月末発売のデジタルファシズムという本もぜひチェックしてみてください。今日は OK シードプロジェクトジャパンについて紹介させていただきました。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。次回もぜひ楽しみに。